オープンウェイトとローカル AI はデータセンター推論を代替するか。オープンウェイトモデルと個人向けハードウェアが進化しても、最上位のデータセンターモデルとの相対的な格差、バッチ処理と機器稼働率、複雑な AI エージェントへの需要により、高性能推論の中心はデータセンターに残る可能性が高い。ただし、遅延時間、プライバシー保護、オフライン動作が重要な業務では、ローカルモデルとデータセンターモデルを組み合わせたハイブリッド構成が有力である。将来のローカルモデルは、現在の最上位モデルではなく、同じ時点のデータセンターモデルと比較すべきである。小型モデルを選択することと、モデルをローカルで実行することは、それぞれ異なる決定である。データセンターは、バッチ処理、専用アクセラレーター、高い機器稼働率によって、リクエストあたりのコストを下げられるが、すべての作業で常に安価とは限らない。ローカル AI は、短い遅延時間、オフライン動作、プライバシー保護、兵域網での運用、モデルの制御が重要な環境に強い。実用的な将来の構成は、ローカルモデルが即時処理とリクエスト分類を担い、データセンターモデルが高度な推論を行う、ハイブリッド方式に近い。オープンウェイトモデルは、個人用 PC やスマートフォンでも高速に実行できるほど、小型かつ効率的に進化している。だからといって、長期的に高性能 AE 推論の大部分がデータセンターから個人端末へ移ると断定することはできない。ローカルモデルが進化する間にも、データセンターの最上位モデル、アクセラレーター、推論ソフトウェアも同時に進化するからだ。核心となる問いは、未来のノート PC で現在の最上位モデルを実行できるか、ではない。同じ時点で利用できるローカルモデルとデータセンターモデルのうち、どちらが目的の作業をより正確かつ経済的に完了できるかを比較すべきである。まず、区別すべき4つの概念、ローカル AI をめぐる議論では、モデルの公開方式、規模、実行場所がしばしば混同される。以下の概念は、それぞれ別の軸である。概念意味必ずしも意味しないこと、オープンウェイト学習済みの重みをダウンロードして実行できるモデル、学習データや学習コード全体まで公開されたオープンソース AE 小型モデル、パラメータ数と計算要件が相対的に小さいモデル、個人端末でのみ実行されるモデル、ローカルオンデバイス推論スマートフォン、ノート PC、ワークステーションなど、ユーザーの近くで実行、常に低コスト、または環境に優しい実行方式、セルフホスティング。組織が管理するサーバーやプライベートデータセンターで実行、個人端末での実行、オープンウェイトは、配布及び変更権限を含むライセンスとともに提供されるが、利用範囲や再配布条件はモデルごとに異なる、重みが公開されているという事実だけで、学習データ、学習手順、ソースコードまで全て公開されていると判断してはならない。また、ローカル対クラウドという二分法では不十分である。企業内部の GPU サーバー、通信事業者のエッジサーバー、プライベートクラウドなど、端末と大規模なパブリッククラウドの間には複数の実行場所が存在する。未来のローカルモデルは未来のデータセンターモデルと競争するモデル圧縮、量子化、知識上流、推論エンジンの最適化が進めば、現在はサーバー級の機器を必要とする性能を未来の個人端末で実現できるようになる。しかし、これはローカルモデルがその時点の最上位モデルに追いつくことを意味しない。データセンター側でも以下の要素が同時に進化する。より大規模なモデルやミクスチュー of experts モデルなどの新しい構造、高帯幅メモリとアクセラレーター間の高速接続、長いコンテストと外部ツールを活用する推論システム、バッチ処理、キャッシュ管理、量子化、陶器的デコーディングなどのサービング最適化、複数のモデルと検索、コード実行ツールを組み合わせた複合システム従って、比較基準は 絶対性能よりも相対性能であるべきだ。数年後にノート PC で現在水準の強力なモデルを実行できるようになっても、同じ時点のデータセンターシステムは、より長い作業、より大きなコンテキスト、より多くのツール呼び出しを処理できる可能性がある。もちろん、この格差が永続的に維持される保証もない。大規模モデルの性能向上が鈍化したり、小型モデルがほとんどの実務で品質の敷居なきを超えたりすれば、ローカル実行の競争力は大幅に高まる可能性がある。ユーザーの期待が高まれば、十分に優れたモデル、基準も移動する。初期の生成 AI を代表する作業は、短い質問への回答、文章作成、ようやくコード断片の生成だった。現在、ユーザーは次のような長期的な作業を求めている。コードベース全体を読み、複数のファイルを一貫して修正するテストを実行し、失敗原因を追跡してから再度修正する複数の資料を調査し、相反する根拠を比較するブラウザ、データベース、ターミナルなど複数のツールを順番に使用する。中間結果を記憶しながら長期計画を完了する短く単純な依頼では、小さな品質差は目立たないことがある。しかし、段階の多い AI エージェント作業では、各段階のエラーが累積する、相対的に弱いモデルは、目標や制約を見落とし、誤ったツールを選択したり、同じ失敗を繰り返したりする可能性が高まる。このため、ユーザーは単に実行可能なモデルよりも、予算とレイテンシーの範囲内で作業が成功する可能性の高いモデルを選ぶことがある。過去には優れていたモデルでも、より安定したモデルを経験した後では、複雑な業務に使うと不便に感じられる場合がある。逆方向の効果もある。一定水準以上の品質向上が実際の業務結果をほとんど変えないのであれば、低コストの小型モデルが合理的である。結局、モデルの選択はベンチマークスコアよりも自身の作業完了率、再試行回数、検証時間を基準に評価すべきである。データセンターが推論コストで持つ構造的な利点バッチ処理は、モデルの重みを読み込むコストを複数のリクエストに分散する ALNM がトークンを生成するには、GPU メモリ上の大規模な重みと中間状態へ繰り返しアクセスする必要がある。特に小さなバッチのデコーディング段階は、演算能力だけでなく、メモリ帯位幅の制約を大きく受ける場合がある。データセンターでは、複数ユーザーのリクエストをまとめたり、継続的バッチ処理で実行したりすることで、1回の重みへのアクセスで複数のトークンを処理できる。多数のリクエストが継続的に入ってくれば、あるリクエストが終了した箇所を別のリクエストで埋めることで、アクセラレーターのアイドル時間を減らせる。個人ユーザーは同時に発生させるリクエストが少ないため、この効果を同じ規模で得ることは難しい。ただし、バッジを無計画に大きくすると、最初のトークンまでのレイテンシーとリクエストごとの応答時間が伸び、KV キャッシュ用のメモリもさらに必要になる。データセンターの利点は、バッジ処理そのものではなく、多数のリクエストをレイテンシー目標に合わせて調整できる点にある。専用アクセラレーターとシステム構成が異なる。コンシューマー向け GU もローカル推論で優れた性能を発揮する。しかし、大規模データセンターでは通常、大容量のアクセラレーターメモリ、高いメモリ帯位幅、アクセラレーター間の高速接続、サーバー級ネットワークを利用できる。大規模モデルを複数の機器に分散したり、長いコンテキストを処理したりする場合、こうした違いが重要になる。だからといって、データセンター向け GPU があらゆる条件で、コンシューマー向け GPU より経済的だという意味ではない。小型モデルを断続的に使用し、すでに適切な機器を保有しているなら、ローカル実行の現金支出は低くなる可能性がある。高いスループットが継続する場合や、複数ユーザーで共有する場合は、 サーバー機器と専門的なサービングソフトウェアの利点が大きくなる。稼働率が総コストを変えるローカル GPU の購入代金をすでに支払ったという理由で、推論コストを L と計算すると、経済的コストを過小評価することになる。総コストには以下の項目が含まれる。GPU、メモリ、ストレージ、電源装置の購入費、機器用期間に応じた減価償却または、機械費用推論中の電力及び冷却庫設置、アップデート、障害対応、セキュリティ管理に欠け感、機器の休止中に知る低い稼働率、データセンターサービスも、アクセラレーター、ネットワーク、電力人件費、事業者の利益に反映している。したがって、ローカルと API のどちらが低コストかは、利用量、モデル規模、機器の保有状況、電気料金、応答速度、運用人員によって異なる。特定の環境で数十倍の効率差が生じ得るという推定値を、あらゆる環境に通用する普遍的な比率として使用してはならない。バッチサイズ、入力と出力の長さ、モデル構造、量子化レベル、ハードウェア、レイテンシー目標が変われば、結果も大きく変化する。小型モデルとローカル実行は同じ選択ではない。単純な分類、低型化された情報抽出、短い要約、コマンドルーティング、基本的な構成には、小型モデルで十分な場合がある。しかし、小型モデルを選んだからといって、必ずユーザー端末で実行しなければならないわけではない。小型モデルもデータセンターで大量のリクエストをバッチ処理すれば、高い稼働率を得られる。反対に、組織が管理する必要のある大規模なオープンウェイトモデルは、自社サーバーで実行できる。意思決定は、2段階に分ける方が正確である。作業に必要な品質と機能を満たすモデルの規模と種類を選ぶ。レイテンシー、コスト、セキュリティ、運用条件に適した実行場所を選ぶ。この2段階を混同すると、小型モデルは効率的なので、ローカルが効率的だ。または、大規模モデルが必要なので、パブリッククラウドを使わなければならない。という誤った結論に至る可能性がある。ローカル AI が明確に有利な条件、短いレイテンシーが重要なインターフェース、音声対話、キーボード補正、リアルタイム制御では、ネットワークの往復時間と接続状態の変動がユーザー体験を大きく左右する。小型のローカルモデルは、ウェイクワード検出、音声の前処理、簡単なコマンド、即時フィードバックを担当できる。インターネットがない、または不安定な環境、航空機、船舶、災害現場、移動中の機器では、オフライン動作そのものが中核機能となる。データセンターモデルの品質が高くても、接続できなければ選択肢にはならない。個人情報や機密情報を外部に送信できない環境、金融、国防、研究開発、法律業務、企業内部の資料には、外部 API の送信を制限する規則や契約が適用される場合がある。ローカルモデルまたはセルフホスティングモデルには、データ境界を直接管理できるという価値がある。ただし、ローカルなので自動的に安全だと考えることはできない。端末の盗難、マルウェア、アクセス権限の誤り、ログと一時ファイル、モデルのサプライチェーン問題は、依然として管理する必要がある。パブリッククラウドも、暗号化、保存期間、リージョンの選択、契約条件によってセキュリティ水準が異なる。モデルを直接管理し、実験する必要がある場合、オープンウェイトモデルは、研究者が内部動作を分析し、開発者が量子化、ファインチューニング、推論エンジンを変更する際に役立つ。API で提供されていないモデルバージョンの固定、詳細なログ、再現性、カスタムデプロイが必要な場合も、自前で実行する価値が高まる。データセンター推論が強い条件、以下のような作業では、一般的にデータセンターのリソースを利用する理由が大きい。非常に大規模なモデルや長いコンテキストを必要とする作業、大規模なコードリポジュリと文書群をまとめて分析する作業、複数のツールを使用し、 長時間にわたって進行する AI エージェント作業、多数のユーザーからのリクエストを継続的に、サービス、障害対応、スケーリング、モデルのアップデートを専門運用チームに任せる必要がある組織、複数のアクセラレーターと大容量メモリを必要とするマルチモーダル処理、データセンターの価値は、単一モデルのトークン生成性能だけにあるのではない。検索インデックス、データベース、サンドボックスでのコード実行、観測ツール、安全ポリシーを一つのシステムとして運用できる点も重要である。ハイブリッド AI が有力な理由、現実的な設計は、ローカルとデータセンターのどちらか一方を固定的に選ぶのではなく、作業を分割する方式である。段階、ローカルモデルが担当するのに適した機能、データセンターモデルが担当するのに適した機能、入力処理音声検出、文字起こし支援、個人情報のマスキング、大規模なマルチモーダル理解、リクエスト判断、意図分類、簡単なコマンド、ルーティング、曖昧な目標の解釈と複雑な計画庫、端末設定、短い要約、キャッシュされた回答、詳細なアーチ、大規模なコード分析、長期的なエージェント作業、安全と送信前の機密情報フィルタリング、オフラインでの代替、中央ポリシーの適用、高度なリスク検知、全記録の分析、例えばスマートフォンのローカルモデルが音声を処理し、機密情報を削除してから、複雑な部分だけをデータセンターモデルへ送ることができる。ネットワークが切断された場合は、制限された機能をローカルで引き続き提供し、接続が回復したら、難度の高い作業を引き渡す方式も可能である。この構造では、ユーザーがローカル AI とやり取りしていると感じていても、最も難しい計算はデータセンターで実行される場合がある。反対に、すべての元データをサーバーへ送らず、必要な情報だけを渡せるため、個人情報の露出範囲を減らせる。見落としやすい変数、運用の信頼性と、ルーティングコストモデルの比較は、しばしば精度、トークン速度、API 料金にとどまる。実際のシステムでは、運用の信頼性とルーティングの失敗が全体の効率を左右する。ハイブリッドシステムでは、どのリクエストをローカルで完了し、どのリクエストをサーバーへ送るかを判断する必要がある。弱いモデルが難しい作業を誤って引き受けると、何度も失敗した末に、最終的にはデータセンターモデルを呼び出すことになる。この場合、ローカルでの計算、レイテンシー、サーバーコストのすべてを負担する。反対に、簡単なリクエストまで常に最上位モデルへ送ると、不要なコストとデータ転送が増える。したがって、優れたルーターには次の機能が必要である。作業の難度と必要なコンテキストを推定する基準、ローカルの結果の不確実性を検知する方法、失敗回数や時間制限を超えた場合に上位モデルへ切り替えるポリシー、機密情報をサーバー送信前に削除する、または承認を得る手順。ローカルモデルとサーバーモデルのバージョン差を管理する評価体系。これは単純なハードウェア比較では見落としやすい要素である。未来の競争力は最大のモデルを保有しているかどうかよりも、作業を適切なモデルと実行場所へどれほど正確に割り当てられるかに左右される可能性がある。コストと性能を直接比較する方法、ローカルとデータセンターのどちらかを選ぶには、少なくとも以下の項目を同じ期間、同じ作業単位で比較する必要がある。ローカルの月額換算コスト、機器の月額換算コスト、プラス電力冷却コスト、プラス運用時間の価値プス、障害交換コスト、これを1か月か月間に正常に完了した作業数で割れば、作業あたりのコストを推定できる。単純なトークン数ではなく、成功した作業を基準にすることで、再始業と人による検証コストが反映される。データセンターの月額コスト、入力出力の利用料、プラス保存検索ツールの利用料金、プラスネットワークコスト、管理コスト予約型、または専用インスタンスを使用する場合は、 使用していない時間もコストに含めなければならない。合わせて測定すべき品質指標、修正なしで作業を完了した割合、平均再試行回数、最初の応答及び全体の完了までにかかった時間、人が検証及び修正するために費やした時間、サービス停止とネットワーク障害の割合、機密情報が外部へ送信される範囲、少数の短いテストリクエストだけで結論を出さず、実際の業務を代表する固定評価セットを作成して比較するのが望ましい。エネルギーと環境性能も実行場所だけでは判断できない。ローカル処理がネットワーク転送を減らすという理由だけで、常に消費エネルギーが少ないとは限らない。データセンターは高い機器稼働率と効率的な冷却を活用できる一方、大規模施設の運用と電力網への負担も生じる。環境への影響を比較するには、以下の要素を合わせて確認する必要がある。作業あたりの実際の消費電力機器の平均稼働率、データセンターの冷却及び電力損失、地域別電源の炭素集約度、GPU と端末の製造に含まれる内包排出量モデルの失敗と再試行によって浪費される計算量、同じモデルでも、アイドル時間が長い個人用 GPU と高いバッチサイズで運用されるサーバーでは、作業あたりのエネルギーが異なる場合がある。反対に、すでに保有している低消費電力端末で小型モデルを短時間実行する作業は、サーバーを呼び出すより効率的な場合がある。測定範囲と作業条件を明示していない普遍的な環境配慮の主張には注意すべきである。ローカル AI が中心になり得る3つの変化、データセンター中心の見通しが変わる可能性もある。データセンターの供給が外部条件によって制限される場合、電力網、半導体供給、規制、またはデータ主権の問題により、大規模な中央推論の拡張が困難になる可能性がある。小型モデルの効率改善が大規模モデルよりはるかに早い場合、個人端末で実行可能なモデルが実際の業務品質で大規模モデルに近づけば、追加性能にコストを支払う理由が減る。ほとんどの業務が品質の飽和点に達する場合、より大規模なモデルがあっても、ユーザーが実感できるほど作業成功率が改善しないなら、ローカルのコスト、レイテンシー、セキュリティ上の利点が優位になる可能性がある。しかし、大規模モデルだけが進化を止める、あるいはユーザーの要求水準が固定されると想定する、十分な根拠もない。モデルが強力になるほど、ユーザーはより長い作業や難しい問題を任せる傾向があるからだ。結論、ローカル AI はなくならない。音声インターフェース、即時応答、オフライン機能、個人情報保護、兵役も、モデル管理が必要な分野では、むしろ重要性が高まる可能性が高い。ただし、ローカルモデルが進化するという事実だけで、高性能なデータセンター推論が代替されると結論付けることはできない。データセンターも、より強力なモデルと専用機器、バッチ処理、高い稼働率を基盤として同時に進化する。複雑な推論と長期的な AI エージェント作業では、小さな性能差が最終的な作業成功率と検証コストの大きな差につながる可能性がある。したがって、長期的にはローカルとデータセンターの勝敗よりも役割分担が重要である。ローカルモデルは入力処理、即時応答、機密情報の保護、リクエストのルーティングを担当し、データセンターモデルは大規模なリソースと高い推論能力を必要とする業務を担うハイブリッド構造が最も現実的な方向性である。